9月の第1の日曜日の主日の礼拝をご一緒にできることを嬉しく思います。毎月第1日曜日は生産式を皆さんで一緒にいたしますので、パンとブドウ液で私たちは神様の御恵みを思い起こす、そういう日です。神の国の食卓っていうふうにこの生産式の時は呼ばれます。神の国の食卓、天国に行きますとそういう食卓がある。イエス様がパンをくださるかブドウ液を配ってくださるか分かりませんけれども、何か満たされるような、ああ私は救われたんだ、神様の愛はこんなに深く豊かに私たちの周りにあるんだっていうことを、もう天国に行ったらですね、いつもそれを思い起こして賛美している日々。先に天国に行った方がおられますけれど、私たちはちょっと悲しみを抱えるっていうことがありますけど、多分天国では毎日神様賛美して本当に喜んで、誰か語り合ってそうやって過ごしているんじゃないかなと、そういうふうに思います。実はこの礼拝っていうのも、この日曜日の10時半からこの場所でっていう時がありますけれど、でもこれは神の国の礼拝、天でも礼拝が行われているように、この地でも一緒に礼拝をしているっていう、神の国がここに表されているっていうのが、礼拝の大切な意味です。神の国っていうのは何か分かりづらいことがあるかもしれません。神の国がここにあるって言っても、私たちは今生きていますから、地上のいろんな思い煩いもいっぱい追ってますから、なかなか天の恵みに満たされないっていうことがあるかもしれません。でも私たちは今日この時間、わずかな1時間、少しの時間かもしれません、ちょっと世の思い煩いは横に置いて、いろんな心配事もあるんですけど、やらなきゃいけないこともたくさんいっぱいあるんですけど、もうそれも神様の手の中に預けて、この礼拝の中で、神様私を満たしてください、神様の愛に捉えてください、神様の御言葉が本当に深く豊かに私たちの心を満ちるようにしてください、そういうふうに私たちは一緒に祈り求めながら、今日の御言葉を聞きたいと思います。きっと神様は今日来た時と帰る時と、何か違う心の満たしというか、御言葉の恵みを持って携えて、私たちはそれぞれのところに使わされていくんだと思います。今日読んでいただきましたのが、ヘブライ人への手紙の9章の23節から28節です。先週は9章の1節から10節まで読んでいただいたんですけど、結局先週22節までお話をいたしましたので、今日は9章の23節からのところをご一緒に見ていきたいと思います。411ページです。ヘブライ人への手紙9章23節、このように天にあるものの写しはこれらのものによって清められねばならないのですが、天にあるもの自体はこれよりも勝った生贄によって清められねばなりません。なぜならキリストは誠のものの写しに過ぎない、人間の手で作られた聖女にではなく天そのものに入り、今や私たちのために神の御前に現れてくださったからです。今日の聖書の箇所は、神様を礼拝することの意味っていうのが語られています。今皆さんで一緒に日曜日集って、この教会で礼拝を捧げているっていうふうに表現いたしますけど、私たちは礼拝をただ持っている、この時間を過ごしているっていうよりも、礼拝を捧げているっていう、神様に奉仕している、仕えているっていう、こういう時間なんですね。でユダヤの人たちの礼拝っていうのは、旧約聖書を見ますと幕屋で礼拝が行われるっていうことがありました。幕屋っていうのはちょっとイメージしづらいことがあるかもしれませんけれど、みんなが集って、そして祭司が前に出て、そして、人々は大体ですね、罪の生贄を捧げて礼拝に来るっていうことがありましたから、それを受け取って祭司が取りなしの祈りをするっていうことがありました。ユダヤの人たちが礼拝の中で一番求めていたことは何かっていうと、神様に出会うために清められたいっていう思いでした。清くなりたいっていう、 私はいっぱい汚れたもの、罪深いもの、人間ですからいっぱい失敗したもの、人を傷つけたもの、いろんなものを抱えているっていうのが私自身の生活の中にあります。だから私の心の奥深いところでは清められたい、神様に出会うために清められたものとなりたいっていう思いがあります。でも自分の力で清めようと思うとですね、なかなかこれが難しいっていうかできない。自分の力で良い行いをしよう、自分の力で神様に誠実に仕えていこうと思ってもですね、なかなか清められるっていうか完全なものになるっていうことは難しいんですね。ですからユダヤの人たちは神様に出会うために生贄っていう、今日のところもそうですけど、清められねばならないっていうのがとても礼拝の大切な部分としてあったんです。清められるっていう必要がある。私たちも今日清められる必要があります。神様の御恵みに出会うために、ユダヤの人たちがこの礼拝を捧げるっていう時間はですね、まあそういうふうに動物を携えてきましたから、お金のない人は鳩でもよかったんです。ちっちゃな動物って言ったら変ですけど、そういう鳥のようなものをこう携えてくる人もいました。牛やヤギや、まあ、そういうふうなものを携えてですね、ここに動物を携えて私の罪を乗せます。で、動物が贖われることで、まあ、罪が許されるって、まあ、そういうことが礼拝だったんですね。で、私はちょっと想像してみました。もしその礼拝の場所にいたとしたらどんな雰囲気だったのかなって思ったんです。幕屋の礼拝、動物がこうやってこう連れてこられるから、まあちょっとこういうスペースじゃ足りないですよね。一人一匹何か連れてくるとしたら、もう皆さん大変です。朝から準備がこういろいろ大変があるかもしれません。そしてそれをみんな受付はあるかどうか分かりませんけど、はい、あなた今日もよく来たねって言って、あ、動物を持ってきたのねって言って、こう一緒に動物と入ってくるわけです。で、動物は祭司がこう引き取ってですね、前に行くわけです。で、礼拝が行われるわけですけど、多分その礼拝はですね、血生臭いっていうか、動物の叫び声がギャーとかウーとか、だってここで殺されてるわけですから、ちょっと見るに忍びない、耐えないような礼拝の雰囲気があるかもしれない。もうエアコンがこうやって涼しく来てですね、まあ、ともすれば寝ている方もいいんです。もうちょっと心安らかで、もうああ1週間疲れたな、もう昨日も疲れたな、ああ御言葉は分かんないけれど、でもなんかいいこと言ってるな、いいんですよ。ゆっくり過ごしていいんです。多分ユダヤの礼拝はですね、寝てられない、ギャーうーってもうバーって、祭司は血がバーってかぶってですね、もう牧師なんてこうやって語ってられない、冗談なんて言ってらんない、もう血をバーって浴びてですね、そしてあなたの罪は許されましたよ、あなたはもう大丈夫です、もう祭司は命がけで血を浴びて皆さんに許しを宣言しますから、あ、本当にそうだ、私の罪は許されたんだって、この礼拝が静かじゃなかったんじゃないかな、もっといろんな匂いもしてですね、もうちょっとしんどくなるぐらいのいろんな心の葛藤を持ちながら人々は礼拝を捧げていたんじゃないかなと思います。まあ今の時代でよかったな、こういう何もなくて大丈夫、もうイエス様の十字架だけ見上げて、もうこの方が全部許してくれたで、もう全部大丈夫ですから、もうありがたいっていうかね、本当に感謝なんです。でももしかすると礼拝っていうのは、そういう神様と私が出会うことの中では血生臭いような面、激しい心の葛藤を抱えて礼拝を捧げるっていう面があるかもしれません。私も今日ここに立って神様を礼拝し、一緒に皆さんと御言葉を分かち合うことがありますけれど、決して平安な思いで何も問題がない状況の中でここに立った記憶っていうのはあまりない。人間的にはすごく葛藤してる、人間的にはすごく恐れてるんです。神様の愛って言うけれど、私が生きている現実はもっと違うっていうことを抱えながら、神様どうなんですか。心をこうやって開けてみればですね、ものすごい激しい葛藤、ある意味で血生臭いような思い、いろんな激しさっていうようなものを私も抱えながら礼拝をしている。でもそのユダヤの礼拝の人たちの礼拝を思えば、それが礼拝なんじゃないかな。私たちはいろんな問題抱えてきていいんです。いろんな葛藤を持っていていいんです。ある時は許せないとか怒りとか、 どうしてたらいいんですかっていう、もういろんなもどかしさを抱えながら私たちをここにいていいんです。決して清い気持ちで、もう私には何も問題がありません、私の生活全部大丈夫です、何にも私の中には葛藤がありません、そういう気持ちだけではなくて、もっと激しい血生臭い、もう動物がここで殺されて、そして返り血を浴びて、でもそれでも私は許されるんだっていう、そういう葛藤と激しさの中に私たちの今日の礼拝も行われているかもしれないんです。でもキリストはそのことをいつも見つめさせてくださって、ここに十字架がありますから、私たちの痛みでイエス様が理解してくれないような痛みは一つもありません。私たちが生活で抱えている葛藤でイエス様が理解してないっていうことは一つもないっていうか、全部分かっていてください。分かるよ、あなたの葛藤も、あなたの神様に背を向けたいような気持ちも、人に対していろんなことを感じる思いも、社会のストレス、この世の闇を受けて本当に傷んでいる姿、全部イエス様は分かるよってこの十字架で私たちに呼びかけていてください。だから礼拝っていうのは、まあ、今は静かな牧師がこうやって話して御言葉の恵みがあるっていう、そういう平安はあるんですけど、私たちのうちはものすごい葛藤してていいんです。いや、それが神を礼拝するっていうこととして、旧約聖書、新約聖書だってこの十字架っていうのはちょっと初めて見る人にとっては少し激しいものかもしれませんよね、これここにキリストが死んだんですから、死の象徴を掲げながら私たちは礼拝を捧げているっていうことがあれば、決して平安じゃない。でも私の罪はどんなものを抱えていても神様が許していてくださるっていう、どんなものであっても私たちは神の子にされているっていうことを、最終的には神様からいただいて、恵みをいただいて、私たちは感謝ですと、そして私たちがそれぞれのところに出ていくって、まあ、ここに到達するまではまだ時間があってもいいです。毎週毎週繰り返して私たちは礼拝を捧げながら、御言葉に本当に生かされる意味とか価値っていうのを体験していけたらいいなって、そういうふうに思います。今日のところの清められるっていうのは、イエス様がそうやって私たちをこの人間の手で作られた聖女にではなく、天そのものに入って神の御前に現れてくださった、24節、その贖いを、清めの技をイエス様が成し遂げてくださった。だから私たちは葛藤がありますけど、神の子としての平安を今日この礼拝の中でいただいている。まあ、今日は特に聖餐式がありますから、聖餐式でパンとブドウ液を持って私たちがいただくことを通して本当に平安をいただいて、もう何も罪に苦しまなくていいって言ってください、私の愛する子供よって呼びかけてくださる、そのお方が私たちと共にいてくださる。もう一つ25節からお読みします。またキリストがそうなさったのは、大祭司が年ごとに自分のものではない血を携えて聖女に入るように、たびたびご自身をお捧げになるためではありません。もしそうだとすれば、天地創造の時からたびたび苦しまねばならなかったはずです。ところが実際はこの世の終わりにただ一度ご自身を生贄として捧げて罪を取り去るために現れてくださいました。また人間にはただ一度死ぬこと、その後に裁きを受けることが定まっているように、キリストも多くの人の罪を負うためにただ一度捧げられた後、二度目には罪を負うためではなく、ご自分を待望している人たちに救いをもたらすために現れてくださるのです。ユダヤの幕屋の礼拝と私たちのこの礼拝が対比されて、新約聖書の時代のことがこう語られているっていうことがあるわけですけれど、昔のユダヤの幕屋の礼拝はここにあるように、毎年大祭司が生贄を捧げるっていう礼拝をしていました。毎年ですよ、同じプログラム、同じやり方、同じ何かそういう出来事をそこで人々は経験しているっていうことがありました。 皆さんはどうか知りませんけど、毎年同じことをするって結構しんどいんです。まあ1年2年ならいいです。でもそれがずっと何十年も続く、いやもうこのユダヤの歴史から見れば何千年もずっと毎年続いているっていうことがあるわけですね。罪を携えてくる、そして大祭司が許してくださる、また罪を携えてくる、また大祭司が許、これを通して、まあ、変えられていく人もいるかもしれませんけれども、人々が担っているものは何かと、またやってしまった、またダメだった、また私は神様に対して罪を犯して何にも変わらないものだった、まあでも年ごとにそれがあるから、まあ許されて、また次の年許されて、許されてなんだけれども、でもこれが毎年っていうのは何か成長がないっていうか、もう同じことをずっと繰り返しているっていうことがありましたね。でもキリストは今日のところただ一度、もう一回で完成させてください、一回で成し遂げてください。以前と以前のことと今のこのキリストのことの違いは何かっていう、毎年繰り返し繰り返し繰り返しあったのと、もう一回これで終わりですってイエス様が断言してくださったっていうことなんです。でも私は実際は変わらない信仰生活、一週間だってそうですよね。知識の人がいつもここで許しの祈りをします。同じです。まあ、人によってはみんな祈りの言葉は違いますけれど、でも私はここで本当に祈り心を持って、知識の方の祈りを聞きながら、本当に私もそうだ、私もまたそういうふうに人を傷つけたり、神様に不誠実であったり、良いことをしたいと思ってもなかなかその通りには自分で歩めなかった。でそうやっていつもこう自分の 思っていることがいっぱいありますけれど、でも許してくださる、許してくださった。まあ、これはこれですごく礼拝を豊かにしていって、私たちはこうそのことによって作り変えられていくっていう面があります。でもイエス様の贖いが成し遂げられたっていうことの本当の意味は何かっていうと、ただ一度あの方は十字架に私たちのためにかかってくださって、罪の許しの最終目的をもう成し遂げてくださったっていうことなんです。だから私たちはもう罪を見なくていいとか、もう悔い改めなくていいとか、そういうことではないんですけれども、本質的にはもう私たちの人生は罪には支配されてないんです。弱いから罪は犯しますよ。やっぱり神様に背くっていうことは私の中に出てくるっていうことは繰り返し繰り返しなんですけれども、危うい人生じゃないんです。例えばユダヤの人たちはもうそこに行かないと罪の許しは得られないっていうことがありましたから、1年に1回絶対そこにみんなで巡礼で行ったんです。でも危ういんですね、まだ完全じゃないって、まあ、また毎年それをやっていかなきゃいけない繰り返しがあるんです。でも私たちが聞いたこの福音の言葉は何かっていうと、皆さんはもう罪に支配されていないっていうことなんです。圧倒的な力強い神様の贖いの愛が全てをもう成し遂げてくださったっていうことなんです。だから悔い改めの質が違うんです。昔はもう本当に崖っぷちに立たされるように救われるか救われないかが分かんなかったんです。いや神殿に行って贖いをしたらあなた救われ、よかったよかった救われ、でも救われないっていう時もやっぱりそこでの贖いを毎年持ってっていかないと救われない、だから危うかったんです、救われるか救われない。でも私たちはもう危うさは取り除かれました。もう私たちの中に危うさはありません。あなたは完全に救われたんです。キリストはただ一度、毎年毎年それをもうイエス様は十字架にかかる必要はない、もうあの時に全部成し遂げてあなたの罪は許されたって宣言してくれたんです。だから私は何を得たかっていうと、危うい人生から救われた。救われたか救われないか、ここで悔い改めたか悔い改めてないか、何かまた繰り返したけど私はダメなのかそうじゃないのか、愛されてるのか愛されてないのか、そういうところに生きてるんじゃないんです。もう一度キリストはあなたを完全に救ってくださった。もう私たちは多少の罪の葛藤はあります。ああダメだなっていう、また私たちはそうやって神様に向かって祈りを捧げます。 でもそれがあるからないから私たちの人生が変わるっていうことではないんです。もう希望の道に、天に通じる道に、本当であれば何にも憂いもなくて心配する必要のない人生の信仰の道に、神様は私たちを今歩ませてくださっているんです。地面を見ると石ころがあってつまずいて痛くなったり、いろんな周りのところを見ると人がこうとかああとかいろんなの見えて、何か本当に救いの喜びが見失われてしまう時があるかもしれませんけど、それは本質ではありません。まやかしです。ただこの世の闇が私たちの中にこうやってこう迫ってきてですね、あなたは本当救われてるの、あなたの人生大丈夫なの、本当にクリスチャンでいいのっていうような声が聞こえてるだけなんです。でもそれは本質じゃないんです。本質は何かというと、もうここに書いてあるんです。あなたの罪は許されて、あなたは完全な神の子となった、信仰の道に歩いていきなさいっていうだけなんです。私はあなたの人生丸ごと責任を持っている、だから心配も暗闇もあなたを支配して死に落ち込ませるようなことはもうないって約束してください。天の御国にみんな連れていく。ただ一度イエス・キリストが贖いを成し遂げて私たちを神の子にしようとしてくださった。もうこれだけなんです。だから私たちはまやかしがいっぱいあります。私の心の自分の葛藤はいっぱいあります。でも神様と私たちの関係の中では、実はもうまやかしも葛藤もいろんなそういうものも私たちはもうなくなっているんです。あなたは尊い人生です。神の祝福が一人一人に見えます。神の愛が一人一人に宿っていることを私たちは知っています。だから大丈夫なんです。私の手を引いてちゃんと一つ一つ導いてくださる方がイエス様なんです。死の影の谷を歩く時もあるかもしれません。でも私たちは告白できます。死の影の谷を行く時も私は恐れない、私はあなたが私と共にいてくださるって、もうこれだけ握っていけばいい人生なんですね。そしてそのように神イエス様は私たちを導いて天の御国にちゃんと整えて連れて行ってくださるって、それがただ一度ユダヤの人たちが得られなかった、なんかまたかと重いものを抱えてまた行くんだ礼拝にっていうものよりも、喜んで今日も私は救われた喜びを携えて教会に行こう、神を称えて祈り求めよう、御言葉にもっともっと教えられよう、私の人生は祝福されているって告白しながら賛美しながら生きていく信仰の人生が私たちの人生の本当の姿です。でもその本当の姿の中で生きられない人がたくさんいます。私もそう生きてない時がたくさんあります。この世の惑わしやこの世の闇が私の心を覆い尽くす時があるからです。そして暗くなります。ああ神の愛って言ったってそんなものが本当にあるのかって思います。でもそれが真実ではないんです。真実はどんな雲が覆っていてもですね、ちゃんと太陽の光が上にある。だから曇りの日とか雨の日とか、ああもうダメだ、一生自分の中には太陽なんて昇らないんだ、そんなことはない。もう太陽は絶対あって光はまだ届いてないだけなんです。でもやがてその雲の隙間から私たちのうちに天の光が差し込んできて、ああ神はいる、神の恵みはある、私は救われている、それを私たちが心のうちに大切にして生きていくとき、本当に雲が晴れていくような人生、ああそうだったんだ、神は本当に生きておられるっていうことを恵みとして受け止めることができます。最後の28節、キリストも多くの人の罪を負うためにただ一度身を捧げられた後、二度目には罪を負うためではなく、ご自分を待望している人たちに救いをもたらすために現れてください。一度、もう一度は終わりました。もうイエス様はまた何度も罪を負ってあげようっていうんじゃない、もう罪は負わないよ、だってあなたの罪はもう許されてるから負う必要はない。二度目にはキリストを待望している人たちに救いを与えてあげるって。だから私たちはどっちを見ていくか、罪の暗闇の中にある人生がを私たちが見ていくか、そのものを救ってくださるイエス様の恵みがあるか、 どっちかが優先になってくるときってやっぱり信仰生活はあるんです。ああ私は罪人で深くて本当に救われない。でもそのものを救ってくださるもっと大きな偉大なイエス様の愛が私たちの人生のうちにはもう光として与えられています。悔い改めが必要になくなったっていうわけではありませんけど、まあ、悔いがありますし本当に自分の心の情けなさ弱さっていうのをいつも痛感させられます。でもそれ以上にいつも私は救われた恵みを思えます。神様がそうやって導いてくれます。私は救われた。弱さを抱えれば抱えるほど実は罪深さを深く深く思えば思うほどそれをあがなってくださるイエス様の愛がもっと豊かに私の人生を覆っているって。どっちが優勢か。罪人の私が優勢じゃないんです。その罪人を救ってくれたイエス様の偉大な愛が私の人生には満ちているんです。その愛の中で今週1週間歩いていきたいと思います。お祈りをいたします。主なる神様、あなたの愛にとどまらせてください。私はまだ自分の罪深さ、癒されない心、困難の中にある心配、それが心を埋め尽くしてしまうような時もあります。イエス様、どうかあなたの十字架の恵みによって救われたこと、愛されていること、天の御国に私たちが今導かれていること、大いなる感謝を持って、大いなる喜びを持って歩いていく私たちの信仰生活とさせてください。今日これから一緒に聖餐式の時を持ちます。聖餐式は神様あなたの豊かな救いの愛を共に分かち合う時です。パンと杯に預かる私たち一人一人がキリストの愛に満たされる時間となりますよう導いてください。イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。